Hey, all you have to do is to listen to FM Gig.
Oh,
go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー第120回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。
今日は楽しくて懐かしい昔話をお届けします。どうか暖かくしてゆったりとお話に耳を傾けてくださいね。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー、
今日お届けしますのは楽しい昔話ですが、ともかさん、なおこさん、好きな昔話ってありますか。ともかさん。
ありますよ。私は、はい、あの小学校1年生の確か国語の教科書の題材で、うん、はい、大きな株ってご存知ですか。
あ、知ってます。
大きな株、
はい、まずあの、はい、大きな株、おじいさんが抜いても抜けない、おばあさん抜けない、うんうん、孫が出てくる、
あれって昔話ですか。外国の話ですよね。
昔の
外国の話ですね。
失礼しました、
うん、ありがとうございます。あ、
全然外国ですね。確かに、ね、
外国の話ですけども、その話が好き、好きです
って言った、ね、犬と猫とネズミが出てきて、はい、で人間3人と3匹で最後株を引っ張って見事に抜けるっていうところが好きで、
はい、
で子供ながらに、はい、あの一人ではできないこともみんなで頑張れば乗り越えられるんだって1年生ながらに思ったので、
はいはいはい、
昔話と私は思ってますけど、外国ですね、
まあ、でも昔話ですよね。はいはい、そうですよね。
その作品が一番楽しかったですね。
そうですね、
最初に入学して、
うんうん、お話ですよね、はい、あれって最後は 株が抜けて、うんうん、それで何かお料理するとかありましたっけ。
株、確か株のスープにするんですよ。
あ、そうなんですね。
で食べるというところで終わるんですけど、
そうですよね、抜けただけで終わっちゃってないだろうなと思ったんですけど、
さすがです。ね、落ちはありましたね、
うん、ありましたね、よかった。でもね、あの満足感のある、うん、でワクワク感もある、
う
ん、
そうですね、
面白いお話ですよ ね、 そうですね、みんな大好きです、うん、きっとね、はい、でもちょっとあの私がイメージしている昔話とちょっと違う
確かに、
ね、でもあのいいです、ワンパクエピソードどんどん出てくるいいと思います。
面白い、
いいです、面白いです。なこさんはお好きなのありますか。
日本の昔話で言いますと、はい、あの好きっていうよりよくネタ、話のネタで使うのが下切りスズメかなと思って、はい、
あ
の
ポピュラーですよね、
はい、あのこう例えば家族にね、あの何かプレゼントするときに大きなつづらと小さなつづらとどっちがいいとか、
そうですよね、よく用いられる、ね、
そういうので使うかな、ね、うん、って感じですけど。
そうですよね、いっぱいありますよね、はい、いろんなお話がありますし、桃太郎に始まって、あの花坂じいさんであるとかね、
は
い、おむすびころりも好きかも、
美味しそうなおにぎりだなと、
はい、ね、猿かに合戦なんてひどい猿とか ね、 ね、いろんなのがありますけど、意外とね、昔話って残酷な話が多いらしいですよね、カチカチ山ですとかね、
そうね、
そうですね、そうなの、ババ汁ですとかね、うん、なんかすごいあのびっくりする、ね、エピソードがいっぱい出てくるんですけど、でもね、意外にその残酷なお話って、うん、今のお若い方ご存じないことが、やっぱりそういうの教育上よろしくないっていうことでしょうか。ああお母様があまり読んで聞かせなかったのかもしれないし、あのあんまりご存じないことが多いらしいんですが、私たちはね、そういう残酷な話も、はい、あの聞いて育ちましたよね、は
い、確かに。でも悪者いるなと思ってました、子供ながらに、いい人と悪い人、
そうですね、下切りすずめも、ね、
そうですよね
出てきますよね、はい、まあ、道徳的に悪いことをしたら悪い報いがあるよとかっていうようなことも、ね、あのあるのかなとは思うんですけども、はい、さあ、さて今日、はい、直子さんがあの、はい、ご紹介いただく作品はどんな作品ですか。は
い、昔話で、はい、あの田の宮というあの旅役者のとんち話ですね、はいはい、あの落語にも取り上げられているお話で、あ、はい、あのご存知の方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、はい、はい、私も今日この田の宮を持ってきたのはですね、はい、あのきっかけはたまたまラジオで聞いたあの落語だったんです。で、あの、あ、面白い話だな、なんとなく昔話にありそうだなと思って探したら、娘の持ってる本にしっかり入ってまして、はい、で、あのこの田の宮なんですけれども、あのこの話、お話によってちょこちょここう違うんですね。あの上ばみっていう大きな台座出てくるんですけれども、はい、その登場の仕方が違ったり、はい、あとあのどう言ったらいいんでしょうかね、あのちょっと難しいな言い方が、ごめんなさいえ、あのその田の宮がとんあの化けるんですけれども、はい、その化けるものが違ったりっていう、ちょっとずつ要素が違うんです。今日
人間ですよね。
あ、そうです、あ、ね、そうなんです、はい、
変装するということですね。
あ、そうです、そうです、そうです、そうです、ありがとうございます。
姿を変えるではなくて、はいはい、ね、役者さんですということから、はい、なので、はい、なんか役を演じるような感じで変装するっていうことですね。でもいろんなものに変装するのが違っていたりするということですね。
そう、違っていたりするんですけども。
あ、そうなんですね、はい、
あのでもベースは同じ、あのその起承転結のストーリーは同じなんですけれども、あの聞くその物語によってちょっとずつ要素が違ってるっていう話なんですね。で、今日私が読むのはあの有名なアニメの日本昔話、あ
王道ですね
こちらの方の、放送された方の、原作を読みたいなと思います。
なるほど、はい、じゃあの市原悦子さんが
なりきてもらって
お呼びませんが、お呼びませんが、ちょっと挑戦、
はい、これはなんかどこかの地方に伝えられているようなお話ですか。はい、
そうですね、落語の方では徳島県阿波の国、徳島県、はいはいはい、もうちょっと言うと、はい、田の宮というのは落語では、はい、 田野久という名前は田野村の久兵衛さんのあだ名が田野久
という。なるほど。じゃあ、略している、キムタクとか松潤みたいな感じになってるということ
です
ね。でもそうかもしれませんね、役者さんなので。
そうですね、
そういう感じで呼び生やされていたのかもしれませんね。そういうお話が、そういう昔話というか、その地方に伝わる話が落語になったと、はい、いうこと、古典落語に入る方ですか。
そうですね、六代目三遊亭圓生さん、あと新しいところでは立川談志さんが、あの演目として出してらっしゃいますね。
さすがものし
ちょっと調べさせていただきました。
さすがです。南子さんは落語も詳しいんですか。
いや、それほど詳しくはないんですけれども、あの時々寝られない時に聞いたりするので、
ラジオで、
あ、はい、ラジオで、あの毎回やってるんじゃなくないんですけど、まあ、ラジオを深夜ラジオを聞いてて、たまたま落語の回があって、
あら、じゃあそういうラジオを聞いて、より知識を深めたり、
アンテナ張ってるなと思いましたよ。
ありがとうございます。
素晴らしいですね。
ちょっとね、それを昔話に持っていくのがさすがだなと思いました。
いや、もう嬉しいです。そうですか、ありがとうございます。
でも落語が原作の昔話、あ、反対だな、昔話が原作の落語っていっぱいありますもんね。
そうですね、はい。
でもその落語として聞いて、知識として蓄積してらっしゃる直子さん、
いやいや、もうそんな
インテリジェンスでございますわね。
難しい。
かしこまりました。前置き長すぎて、今からあのパフォーマンス発揮していただくのにすいませんでした。いろいろ聞いて、またね、この作品読んでいただいてからもまたお話聞いていきたいなと思いますので、まずはね、作品を読んでいただきましょうかね。はい、さあ、それでは読んでいただきましょう。田野久です。お願いします。
田野久。昔々、田野久という名の旅役者がおりましたそうな。ある時、おっかさんの待つ家へ帰る途中、ある山のふもとの茶屋までやってきました。この山を越せば、おっかさんの待つ村はすぐそこです。茶屋のばあさんが言いました。これから山を越えなさるんか。夜はやめなされ。大きな上ばみが出て人間をパクリじゃ。と言われても、急いでいた田野久は暗い山道へ入っていきました。
ギャーで出た。
田野久の前に立ちはだかったのは、これがすごい大男。
こりゃ上ばみより怖いよ。
震える田野久に大男が言いました。
お前は何者じゃ。
田野久というだ。
ああ、タヌキか。うまく化けたもんじゃな。
この大男、耳も悪いが目も悪い。田野久をタヌキが化けたものと勘違いしてしまいました。
これタヌキ、人間のおなごに化けてみせろや。
田野久はその時いいことを思いつきました。
旦那、おら見られてると恥ずかしいので、おらが化けてる間ちょっくら後ろを向いててください。
ほう、タヌキは化けるとき恥ずかしいのか。それじゃ後ろを向いとるで。
大男はくるりと後ろを向きました。タヌキはその隙に
自分の荷物の中から女物の衣装やかつらを出して身につけたのでした。大男は女姿のタノキューを見て大喜び。タノキューもその気になって女の芝居をします。
うふーねえあんた。
大男がぼーっとしている隙にタノキューは素早く元の姿に戻りました。
なんだ、おなごはもうおしまいか。さすがにタヌキじゃな。
大男は残念そうです。
実はわしも化けておってな。わしの正体はこれじゃ。はははははは
は。大男は大きな大きな上髪となったではありませんか。
いやー、うわ、心配するな。わしは人間なら人の身じゃが、タヌキは食わん。
そうそう、ほら、タヌキじゃ。
タヌキューが心を落ち着かせようと、ブルブル震えながらキセルを出し、タバコを口にくわえたときです。上髪が急に怯え出しました。
やめてくれ。わしはタバコの煙を嗅ぐとフラフラして死にそうになってしまうんじゃ。 へえ、タバコが苦手とはね。このことは人間には言うなよ。
はい、もちろん言いませんとも。その証拠にオラの苦手なものを教えますで。オラの大の苦手はお金、小判ですだ。あれを見ただけで苦しくて苦しくて死にそうになるんでやんす。これは内緒ですよ。
二人はお互いに秘密を守るという約束をして別れました。山を降りたタノキューは麓の村の人たちに上髪退治の方法を教えました。早速村の人たちはタバコをぷかりぷかりふかしながら山を登っていきました。これには上髪もびっくり。タバコの煙を吸ってふーらふら。
おのれタヌキ、裏切ったら。
怒った上髪は最後の力を振り絞ってタノキューの家目指し山を下っていきました。タノキューは上髪が来るのを今か今かと待っていました。
もうそろそろ来る頃だが。
ゴーというものすごい音とともに上髪が天窓から顔を出しました。
やい、卑怯者のタヌキ、これでも食らえ。
と小判をドバッと吐き出しました。
いやー、小判だ、嬉しいじゃなかった、苦しい。
苦しむタノキューを見て上髪は嬉しそうに小判を吐き出します。たちまちのうちにタノキューとおっかさんは小判にうずもれてしまいました。
苦しいよ、へへへ、苦しいよ。
思い知ったか、うわっはっはっはっはっはっは。
上髪が満足して山へ帰ってしまうと、タノキューは小判の山から顔を出して舌をペロリ。
苦しい、
嬉しい。
as a FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
話でタノキューをお聞きいただきました。直子さん熱演でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。素晴らしいパフォーマンスを見せていただきました。聞かせていただきましたけれども、とてもね、登場人物も作り込んでいらっしゃるんですけれども、はいはい、どんな風にこう作り込んでくださったんですかね。
この、本にですね、はい、大男のイラストが書いてあったので、
絵があったんですね。絵があった
ので、はいはいはい、その大男の絵を見ると体が大きくて、はい、もうその体を持て余しているような感じのイラストだったので、はい、それをイメージしてうったりした感じが出せるように、そして上髪の方はそれとは対照的にちょっと怒り狂ったエネルギッシュな感じを出せたらいいなと思って作ってみましたけど、いけたかな。どうだったでしょうか。
ね、はい、友香さんどうですか、今熱演聞いていただいて。
直子さん、はい、市原悦子顔負け。素晴らしい、
それは最高の、
入り込みました。
最高の褒め言葉です、うん、ありがとうございます。
すごい、どんな顔して読んでるのかって見てましたけど、普通の顔してるなと思って。
そうですよね、クールな感じで、
そうですか、
はい、声だけ
でしたね。
嬉しいです。あ、嬉しいです。
素晴らしい。
自分では結構ひどい顔しながらやってるかなと思う。綺麗ですよ。嬉しい。
でもね、とっても作り込んでらして、はい、なので大男が上髪に、はい、本当は上髪なんだけども、はい、大男に化けていたっていう設定ですよね、はいはい、でもなんかこう人格が違うようにも作ってらっしゃるなと思って、
はい、
聞きましたので、うん、より上髪だったんだっていうような、こう衝撃も走りましたので。
あ、そうですか。いや、嬉しいです。すごい頑張った。
スリリングなお話ですよね。
そうです ね、はい、
で、
はい、
後半の方は、このタノキューが、はい、怖いのはお金です、
はい、ね、タノキュー悪い、
悪い、
ね、賢い、
でもまんじゅう怖いっていう落語の似たようなお話ですけど、こっちの方がずっと怖いですね。
怖いですね。
おまんじゅうが嫌いぐらい可愛
い
ですけど、これは大蛇を、お金が嫌いと言って騙してしまう。
そうなんですよ。
なかなかダイナミックな男ですけど、
ところがですね、
はい、
落語の方で私、三遊亭圓生さんのたまたまネットで見つけて聞いたんですけど、はいはい、これ上髪がとっても人情豊か、人情味がある。
お、はい、
なんかちょっとタバコでやられちゃうのが気の毒になるぐらい。
あ、人格が違う、
はいはい、まずタノキューがこう衣装を変えて変装しますよね、
うん
うん、それを見て化け方を教えてくれと教えをこって、
はい、
皇帝見たり、
はい、
でタノキューが僕は急いでるんだって言ったら、お母さんが病気で家に帰るのを急いでるんだって言ったら、うん、あ、それは急いであげなあかんなって言って、はい、早く帰りなさいみたいなことを言ったり、
はい、
で随分今回読んだのとは違って落語の方は、うん、人格、
まあ、人格ですね、
人格ですね、
はい、
人格がこうしっかり実は根は優しいんだよっていう、うん、
そのお話は結末は一緒ですか、
はい、一緒ですね、はい、
じゃあタノキューはこうモテ遊んじゃってますね。
モテ遊んでる、そうですね、成り行き的な感じ、うん、ネタバラシしてしまいますけれども、
もちろんもちろん、
はい、上場みから苦手なもん何やっていうふうに聞いてきて、うん、苦手なものは小判ですって答えてしまったっていう、そういう、
そうなんですか、
うん、そういう成り行きで、まあでも結局タノキューは村の人にこうやったら退治できるよって言って、
うん、っていうのも伝えて、でやっぱタバコが嫌いですか、タバコの煙が嫌い、
柿の渋って言ってましたね、ラジオの方では。
あ、 じゃあ2つも教えちゃったんですね。
そうそうそうそう、
じゃあとても人のいい
人のいい、ええ、
上場みですよね、ええ、実は僕これとこれと嫌いなんだって言っちゃうっていうことですね、ええ、はい、ええ、あでそれを聞きつけてタヌキューは、うん、はい、なな聞いてっていう感じで、はいはい、不意調しちゃうっていうことですね、それを聞いて、はい、胎児に村の人が上がってくるという、はい、そんな感じようなお話、はい、じゃあ踏んだり蹴ったりですよね、上場みね、
かわいそうですよ
ね、 本当ですね、
いい人、いい人、
本当です、わかりました。じゃあこの後もね、またお話を聞いていきたいなと思います。はいはい、今日は昔話でタヌキューをお聞かせいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、さ、楽しい昔話タヌキューをお聞きいただきましたけれども、直子さん、
はい、
落語にもね、はい、お詳しいということなので、はい、あの落語のお話をもう少しお聞かせいただいてもいいですか。
は
い、
そうですね。あ、はい、落語の方ではあのタヌキューはあのその親孝行者っていう親孝行な人、
親孝行なんですね、タヌキューは、はい、
そういう取り上げ方をされてますね。その病気のお母さん、あのあもも最初から言うとあの病気のお母さんがいるっていうのを知らせを聞いて、で急いで帰るっていう、それそこか、それで親孝行、
病気なんですね、この、はい、この今読んでくださったのも病気なんですね、
はいはい、で親孝行者っていうそういうあの設定で、だから最後小判をもらいますよね、それも親孝行したっていうような、
あ、そう思いました、なんとなくそれ聞いて、うんうん、ちょっと病気なの で、うん、っていう治療代ってことかなと思ったんですけ ど、うんうん、
どじゃあいい暮らしをさせてあげようと思って、うん、でだから自分が強欲なのではなくて、うんうん、お母さんにいい思いをさせてあげたいからっていうこと、うん、あ、ちょっと救われました、
思いました、ちょっとすっきりしましたね
そういう取り上げ方をされていました、
ね、なるほど、
はい、あとあのタヌキューの化けるもの、あ、化けるじゃない、変装するものなんですけど、はいはい、あの私が呼んだのは女の人だけだったんですけれども、うん、あの落語の方ではお坊さんにも化けて、化けるじゃない、変装、
変装して、
はい、でもそんなあの難しい変装じゃなくて、あのカツダをひょいひょいと変える、うん、はい、それだけであの上場みは騙されてる
っ
てい
う、ね、目が良くないって言ってました
ね、そういう感じの、あの設定になってましたね。あと、はい、あの出てきたのが、私の場合はあの大男でしたけれども、はい、落語では80歳を超えた老人、でどうやらこの老人の姿で山を下っていって、あの人間をパクリパクリと食べていた、
怖いですね
それは本当は大蛇だ、
大蛇上まび、
なんで、それと老人に化けていた、怖っ、
あの多分その老人上まびで食べるんじゃなくて、落語の設定ではその老人に化けて山にあの人間がこう、うん、気を許している間にパクッと食べちゃう、そういう設定だ、
ありがとうございます、ね、落語のお話もお聞かせいただきました、はい、ありがとうございます、またね落語もみんなでやりたいですね、
そうですね、
はい、ありがとうございます。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルズ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。Share